改めておはようございます。ヨハネの福音書、聖書の通読スケジュールとはちょっと違うんですけれども、今回は最初の部分を、丁寧にメッセージさせていただいていますけれども、先週は2章の1節から4節からメッセージをしました。皆さんもよくご存知のカナの婚礼、ガリラヤのカナの婚礼の奇跡の場面ですけれども、今日は後半部分を共に読んで、そして神様のメッセージを聞いていきたいと思います。でイエス様がガリラヤのカナで奇跡を行われたという、おそらくクリスチャンであれば誰もが知っている場面ですけれども、先週は特に最初の部分でイエスの母、あえて母と書いていて名前マリアとは書いていませんが、ちょっと言いにくいのでマリアさんとかマリアという言い方をしますけれども、お母さんマリアとのやり取りの中でイエス様が常にご自分の時というものを意識しておられたということをお話ししました。ヨハネの福音書1章から2章を見ていくと、場面が変わるたびに、これも研究者の間でも結論は出てないと思うんですが、その翌日という言い方が出てくるんですね。で2章の最初はそれから3日目に、3日目にというのも何か意味がありそうです。でこの言い方を全部丁寧に数えるとだいたい1週間になります。イエス様の働きの最初の1週間がこの1章2章にかけて書かれていると言われるわけですね。そして1章の最初には初めに言葉があった、でこの方によって全てのものは作られたとありますように、天地創造がのモチーフがここにあります。で1週間となるともうこれは関係があるなと思わざるを得ないわけですけれども、もちろんもう本当の意味は神様のみがご存知と言わざるを得ないかもしれません。このところに限らないでヨハネの福音書は時間を表す表現がいろんなところに登場します。イエス様ご自身が時というものを意識しておられたということがよくわかります。そしてそんなわけでですね、この最初の1週間の最後を飾るのがこのガリラヤのカナで行われた結婚式、そしてその時に行われたイエス様の奇跡であるということが言えます。で確認しますけれども、ガリラヤのカナという町はイエス様が育ったナザレの町のさらに北の方にある町で、おそらくイエス様のお母さんのマリアさんが招かれていた、でも招かれたというよりはお手伝いに来ていたようですので、親戚身内の結婚式だったのだろうと想像できるわけですね。でイエス様とその時すでに従っていたお弟子さんたちも招かれていました。イエス様の親戚の結婚式だろうと考えられるわけですけれども、これももう皆さんご存知かもしれませんが、ユダヤ人の結婚式は、結婚式というか結婚にまつわるお祝いがですね、1週間ずっと続くと言われています。常に誰がいつ誰が来てもご馳走があって、そして欠かせないのがブドウ酒だったわけです。ご馳走、そして特にブドウ酒は絶対に欠かせて、途中でなくなるようなことがあってはいけないというのが常識でした。ところがまだ宴会が続いているのに大変なことが起こったということです。ブドウ酒がなくなってしまった、足りなくなってしまったというんですね。でこの時点ではおそらくまだ宴会の会場に出回っているブドウ酒はあったので、まだ誰も気づいていません。でも舞台裏では大変なことになっていました。もう在庫、残っているブドウ酒がなくなってしまった、そしてそれは大変なことだという、じゃあそこで終わったらいいじゃないかという話でもないようですし、特に花婿、結婚の宴を、パーティーですかね、宴会を開催している主役はやっぱり花婿なんですね。花婿にとってもうずっと恥となる、もうずっとあの あの男はまともに結婚の祝いもできなかったとずっと言われる、まあそんなところがあったようなんですね。それをまあ知っていたイエス様のお母さんマリアです。なんとかしたいと思ったんですね。でイエス様に向かって、ブドウ酒がありませんと一言言いました。一体マリアはイエス様に何を期待したんだろうかということを先週お話ししましたけれども、でもイエス様のお答えはあまりにもそっけないお答えだったんですね。あなたと私と何の関係がありましょう、女の方、私の時はまだ来ていませんということを、まあ、イエス様は言われました。まあ簡単に言いますと、イエス様はここであなたが私の母親だからと言って何か私があなたの願いを聞くことはありませんと言われたんですね。そして私の時はまだ来ていません。まあこれは予言的な意味ではイエス様が十字架にかかられるその時はまだ来ていないということですけれども、まあ、この場面で言えば私が何かするかどうかはそれはもう私と父なる神様だけがご存知なんだ、あなたが言われたからといって何かするわけではありませんよ、まあ、そんな答えではないかということをお話ししたんですね。イエス様は栄光の時、十字架に向かってすでに自分の時を意識して歩んでおられました。そしてこの世にあっては父なる神様にどこまでも従う、まあ、信仰従順の模範を示されたわけです。私が何かするかどうかはそれは私はただ父なる神様の御心に従うだけです。今私が何かする時でしょうか、まあ、イエス様はそのようにマリアに言ったわけですね。そしてさらにあなたが私の母だからといってあなたの祈りをここで聞かないといけないことがありますか、あえてそんなことを言われたわけです。さて、今日読んだところに入っていきますけれども、このイエス様の、まあ、拒絶するようなあるいは突き放すような言葉を聞いたマリアがどうしたのだろうかということです。2章5節をもう一度ご覧ください。母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。あの方が言われることを何でもしてあげてください。マリアは直接イエス様に言葉は返さなかったんですね。で近くにいた、まあ、手伝いの人たち、給仕の人たちにあの方が言われることは何でもしてあげてくださいと言いました。まあこれはまあ、大体まあ、今日はね、いろんな国の方がいますけれども、まあ、日本語の聖書の翻訳はとても柔らかい言い方になっています。あの方が言われることは何でもしてあげてくださいねって言ってもそんな言い方じゃないと思います。あの方が、あの人があなた方に言うことは何でもしなさい、結構はっきりとした言い方をマリアはしていると思うんですね。つまりマリアさんの強い意志と決断がここにあると思います。マリアはイエス様の言葉に反論することはありませんでしたけれども、でも諦めてもいません。イエス様の言葉を受け入れつつ、私とあなたの何の関係がありましょう、私の時はまだ来ていませんというそのイエス様の言葉を受け入れましたけれども、それでもマリアはイエス様に期待をしていた。イエス様は必ず最も良いこと、最善をしてくださるという信仰がマリアにあった。そしてそのマリアの信仰が現れた言葉がこのそばにいたですね、手伝いの人たちに対する言葉であると思います。このマリアの姿勢、そして言葉、これは私たちにとって一つの信仰の模範となったと言えると思うんですね。最初はマリアはイエス様と自分は何か特別な関係にある、まあ、当然それを意識しました。まあ、あの方は神の御子であるということは知ってるけれども、少なくともあの方と私は親子なんだ、私はあの方の母親としてここまで来たんだ、まあ、何かそんな特別なことを関係に期待してイエス様に近づいたのかもしれません。 しかしイエス様はそれははっきりと否定されました。それでもマリアはイエス様のその心を理解して、今自分の目の前にある問題、この時はもうブドウ酒がないという問題です、この問題を全部イエス様にお任せする、委ねるという信仰に立ったということではないかと思います。私たちはどうでしょうか。神様、イエス様が私たちの願いや祈りに応えてくださらないように見える時は、思える時はないでしょうか。そんな時ですね、私たちはひょっとしたらこの最初のマリアの態度のように、自分が考えられる方法で、自分が納得できる理由で神様が祈りに応えてくださるということを期待していなかった、期待していなかったかということを思うんですね。マリアは自分はイエス様のお母さん、母親なんだから当然聞いてくださるだろうという思いだったかもしれません。私たちは私たちまた別の思いかもしれません。でも得てして私たちは最初は私たちのやり方でこうなってほしいな、あるいはこういう理由だからこうなんだろう、自分に納得できる理由で、そういうふうに神様が祈りに応えてくださることをやっぱり期待するのだろうと思います。でも時に神様はあえて、この時のイエス様がそうだったように、その祈りを一度は退けられます、その期待を一度は裏切られます。でもそれで終わりではありません。マリアのようにですね、一旦願いや期待が退けられたかのように見える時もなお、神様の御心を信じて期待して待ち望む、問題を全部神様に委ねる、それが私たちに求められている信仰の姿勢です。そして神様は必ずご自分のやり方で、ご自分の方法で祈りに応えてくださる、それが私たちの信仰ではないかと思います。さて2番目の点ですけれども、6節ですね、一旦、このマリアさんとイエス様、そして手伝いの人たちとのやり取りから離れて、その時に何がそこにあったかということを聖書は伝えています。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあったと書いています。結構大きな水がめだと思います。石で作っているというのは、これが、ここにも書いているようにユダヤ人の清めのしきたり、ユダヤ人たちが自分たちの律法に従って手を洗う、あるいは食器とかいろんな器具を清めるための水でした。ですから、石でないとですね、どうも土でできた壺だと、どうも水が汚れるというのもあったようで、石でできた壺だったようです。でこの時は大勢のお客さんがやってきますから、その手を洗うための水であったり、汚れたものを洗うための水がそこにあったということです。ある人はイエス様がこのユダヤ人の清めのしきたりに使う水がめを使って水をブドウ酒に変えたのは、その当時のユダヤ人のしきたりや飲酒とらわれへの挑戦であった、それをブドウ酒に変えることによってイエス様は新しい時代の到来を示されたのだという、そんな理解をする人もいます。さてここでイエス様が再び登場します。じゃあイエス様は手伝いの人たちにこう言いました。水がめに水を満たしなさい。本当にイエス様の言葉は端的で無駄が一つもない書き方ですね。水がめに水を満たしなさい。手伝いの人たちは一体この人は何を言ってるんだろうかと思ったに違いありません。理解はできなかったと思います。水を汲んでこの水がめを満たして一体何をするつもりなんだろうか。水を汲んでくるのも大変な仕事ですよね。今みたいにホースなんかありませんから、井戸へ行って水を汲んで、そしてそれを こんな大きな亀いっぱいに満たすわけですから、80から120、まあお風呂、大体お風呂の半分ですよね、その水を6つも満たす、もう大変な重労働です。しかも意味がわからないことをさせようとしている。しかし手伝いの人たちが文句を言ったとは、そしてだらだら仕事をしたとは書いていないんですね。彼らはその言葉通りに仕事をして、水の亀の縁いっぱいに水を満たしたと書いています。つまりマリアが言ったように、彼らはイエス様が言われることは何でもしたということです。その時はそのやってることの意味が分からなかったけれども、イエス様の言われることをその通りにしたということです。するとイエス様は手伝いの人たちに言います。さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。これについてもただ彼らは持っていったと書いているだけです。彼らは、手伝いの人たちはイエス様の言葉にそのまま従いました。これについてもですね、普通に考えれば従うのは難しいのではないかと思います。水を汲んだしもべたち、手伝いの者たちは知っていたと書いていますように、この人たちは今自分たちがこの亀の中に入れたものが何であるかを知っていました。その辺の井戸から汲んだ水です。ただの水です。それを汲んで世話役のところへ持っていったら、バカにされないだろうか、叱られないだろうか、普通に考えればそう思うと思います。でも手伝いのしもべたちはイエスさんが言われることは何でもしました。それを持っていったということです。まあ、宴会の世話役というのは、まあ、裏方ですね、宴会の裏方の最高責任者です。宴会の準備をしている手伝いの人たちと、そして宴会の席で何が起こっているかをちゃんと知って、それをつなぐ責任者です。でイエス様はその宴会の世話役のところに、亀から汲んで持っていきなさいと言われたんですね。で手伝いの人たちはそれを汲んで持っていきました。さて、まあ、あのここはおそらく教会学校とかでもよく話すと思うんですけれども、水がブドウ酒に変わったのはいつなんだろうかって皆さんも考えたことはないでしょうかね。もうその亀の水がもうブドウ酒に変わってたと思ってた人はいます？それともそこはまだ水で、それを汲んだで持っていく途中になんかブドウ酒になった、どう思われるでしょうか？まあ、はっきりは書いていませんね。もちろん水がめを満たした時もその大量の水がもうブドウ酒になっていたと考えることもできます。でもさっき言いました、しもべたちがイエス様の言葉に従ってそれを汲んで持っていったということは、もしもう変わっていたら分かりますよね。ああ、なんかもうそんな大量のブドウ酒があればもういい香りが町だ、もう全体漂って分かります。でもおそらくしもべたちがこの亀から水を汲んだ時は、ま、やっぱりまだ水だったんじゃないかって思うんですね。つまりしもべたちはよく分からないまま亀に入れた水をもう一度汲んだ、そしてそれをブドウ酒世話役のところへ持って行った。それでもいつそれが変わったかは分かりません。でも確かなことは、世話役がそれを受け取って味わった時は、水だったはずのものがもう最高のブドウ酒に変わっていたということは確かなんですね。聖書にはそれがどこから来たのか知らなかった、世話役はそれがどこから来たのか当然知らなかったんですね。でも味わってみるとそれは最高のブドウ酒だった。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたとわざわざ書いています。ということはやはりここでは水を汲んだ手伝いの人たちの信仰、イエス様の言葉に従った信仰が表されていると思うんですね。 つまり彼らはイエス、意味がわからないけれどもイエス様の言われる通りに神を水で満たした。そしてそれを汲んで世話役のところへ持っていきなさい。ただの水をどうして持っていくんだろうか。でも彼らはイエス様の言葉にそのまま従った。その時この本当に記念するべき奇跡が起こった。そしてそれをこの手伝いのしもべたちは理解していたということです。このしもべたちはイエス様が最初に行われたその奇跡にまさに出会うという素晴らしい恵みをいただいたということです。こうやって水がブドウ酒に変わるという奇跡は人知れず起こったということです。さて3番目の点ですけれども、その話の続きですね。ブドウ酒を味わって世話役は驚きました。なんといっても彼はそのブドウ酒の質、それに驚いたということですね。おそらくこれまで飲んだことがないような素晴らしいブドウ酒だったということです。私はもう全然お酒を飲まないので、ブドウ酒が何がいいか悪いとか全然わからないんですけれども、でもおそらくそれは本当に最高のものだったということですね。でこのあと、10節も本当にもうこれは今これはもう本当にみんな誰もがわかることですよね。最初は良いブドウ酒を出して盛大に祝うけれども宴会が進んでいくと、先週も話しましたが、でもこの時代のブドウ酒はそんなに濃いものではなかった。水でだいぶ薄めたような、もうあまりアルコールがない、水代わりに飲むものですから、そんな強いお酒、聖書にはそういうものはわざわざ強いお酒と書いていますので、そんな強いものではなかったんですけれども、それでもみんなでワイワイ騒いで食べて飲んだりしているうちにやっぱり少しずつ気持ちよくなってきて酔ってくると思うんですね。でその頃になるともうだんだん悪いものを出してもみんなは味なんかわからなくなる。それが普通のことであろうと。そしてそれをやっても別に失礼には当たらない、それはしょうがないだろうというのが人間の常識だったようですけれども、世話役が驚いたのはそうではない。この花婿はなんと立派なことか。もう宴会も最後に近づいてくると良くない悪いブドウ酒を出すのが普通なのに、最後の最後に一番いいブドウ酒が出てきたではないか。通常では言えないことだ。それに彼は驚いたんですね。そしてそれで褒められたのは、栄光を受けたのは誰だったでしょうか。花婿です。花婿を呼んで彼を褒めたたえました。あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。本当なんか不思議です。花婿は何にも分かってないんです。でももしそのままだったら一番恥を受けるのは花婿でした。途中でブドウ酒が切れる、それも彼の全部責任とは言えないんでしょうけれども、もし途中でブドウ酒が切れると恥を受けるのは彼でした。しかしこの時一番褒めたたえられたのは花婿だったんですね。彼は自分では何もしなかったんです。そしてそれは彼にとっては本当に生涯の財産になったはずです。さっきも言いましたけれども、この結婚式のお祝いでですね、間違いを犯したらもうずっと恥となる、何か言われ続ける。逆にこの時本当に素晴らしいことをしたらもうずっとみんなからそういう目で見ていただける。あの男は、あの夫婦はなんと誠実な、なんと素晴らしい人たちだろうとずっと褒められるんですね。まさにそれはこの名前は出てきませんけれども、花婿にとって何よりの贈り物となったはずです。そしてその贈り物はイエス様が、そしてイエス様の言葉に従ったマリアとこの手伝いの者たちによって起こったということを私たちは知らされるわけです。で聖書はイエス様のこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行われ、ご自分の栄光を表されたと書いています。印というのは、証拠というような意味です。ヨハネの福音書には特に、これもまた 知識として知っていただくと良いかもしれませんが、7つの奇跡を特に選んで書いています。そしてそれぞれがイエス様がメシア救い主である神の子であるということの証拠となる印としての奇跡であるとはっきり書いているんですね。7つの奇跡が出てきます。皆さんでまた数えてみてください。王室の役人の癒し、38年伏せっているベテスダの池での癒し、5000人の給食、生まれつきの目の見えない人が癒された、そしてあのラザロが復活した、そういう7つの奇跡がここに書いていて、その一つ目の奇跡としてこのことが起こったということを、イエス様は聖書は書いているわけです。その最初の印として起こったのがこのカナの婚礼で起こった水をブドウ酒に変えるという奇跡でした。しかし先ほどお話ししたように、この奇跡を実はほとんどの人は知らなかったんですね。知っていたのはマリアさん、手伝いの人たち、そして弟子たちだけでした。その宴会の世話役にしろ花婿にしろ、お客さんたちもその結果だけを知っていたに過ぎないわけですね。で、美味しいブドウ酒を飲んでいたお客さんたちは何も知らなかった。でもその背後で、舞台裏でこのような素晴らしい奇跡が起こっていたということです。そしてそれがご自分の栄光を表された、メシアとしての栄光を表されたということです。さっきも言いましたが、知る人はほとんどいませんでしたし、この時褒められたのは、言ってみれば栄光を受けたのは世話役であり花婿だったわけですけれども、そしてイエス様は人から何の称賛も受けなかったわけですけれども、まさにそれがイエス様というお方です。使えられるためではなく、使えるために来られたお方、ご自分が栄光や称賛を受けるのではなく、人々が祝福されることを願っておられました。イエス様にとっての栄光はただ十字架だけなんですね。人からの栄光、人々からの褒めたたえる言葉はイエス様にとって全く必要ありませんでした。ただイエス様はその十字架という栄光を目指して歩んでいかれました。そしてその中で人々が祝福され、そして神様から導かれることを願っておられたということです。そしてヨハネの福音書に書いているこの奇跡は、その結果として人々がイエス様を信じたと書いている。これも重要なところです。この時この奇跡を知っていた人たちはほとんどいませんでしたけれども、それでもその限られた人たち、2章の11節の最後ですね、弟子たちはイエスを信じた、少なくとも弟子たちはイエスを信じた。どの程度信じたのか分かりませんけれども、おそらく自分たちがイエス様が自分たちがついていくべきお方であるということを信じたということではないでしょうか。最初の奇跡は静かに表舞台の背後で行われました。本当に派手さはありません。イエス様はご自分では何もしていないんですね。でもさりげなくイエス様はご自分がメシアであるということを表されました。栄光を表されました。私たち一人考えてみると、ちょっと話が飛躍するかもしれませんが、私たち一人一人が救われて神の子とされたということも、まさに本当に小さな奇跡です。この世界の片隅で起こった奇跡です。で、その奇跡の大きさを知っているのはその人自身であり、周りにいるわずかな人々かもしれません。しかしそこに奇跡が行われ、神様の栄光が表されました。そしてそこに関わった人たちは、あの手伝いの人たちのようにですね、イエス様が何をしてくださったかを知っています。私たちが神様に喜ばれることを進んでしていくとき、そこに神様、イエス様は小さくとも奇跡を行ってくださるんですね。でもそれを知ることができるのは、その恵みを受けることができるのは、イエス様の言葉に従ってそこに関わっていった人だけです。私たち、そして私たちの周りで、そしてこの教会にイエス様はこれから何をしてくださるでしょうか。私たちは マリアのように、そしてこのしもべたちのように神様の御業を見たい、それを期待して神様の御言葉にどんな小さな言葉であっても従っていきたいと思います。お祈りしましょう。